んにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は久保一塚と
辻野隆夫です。
辻野さん、めちゃくちゃ焼けてません？
ああ、これね、腹が黒いのが上に上がってきたんですわ。
なんやそれ。
今ね、自転車チームで、自転車マップの改定作業に取り掛かってるんですけど、これの調査がね、走り回りたいとこなんですけども、梅雨が今年はすごい遅れたでしょ、
はいはい、
なかなかね取り掛かれへんかったんですよ、
うんうん、で今走り回ってるってことなんですね。
いや、まだまだこれから走り回らないかというところで、もうわやですわ。
環境市民のエコまちライフ、これから30分よろしくお付き合いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。8月30日に衆議院の総選挙が行われます。
行われますね。
はい、そこで、今日はですね、マニフェスト、政権公約について考えてみたいと思います。日本では1999年の統一地方選挙からマニフェストが作られるようになって、徐々にその効用が理解されるようになってきていますね。
これは疑問なんですけども、マニフェストってもうよう聞きますけど、選挙公約っていうのとどう違うんですか、これは。
ね、従来の、ね、選挙公約っていうのありましたけども、それはなんていうのかな、ビジレークっていうんですか、はいはい、いいことばっかりこう並べた宣伝活動に過ぎないのが多くあったんですよね。
並べてましたね、
でもこのマニフェストというのは、政党として何をいつまでにどれぐらいやるか、具体的な施策ですとか実施の期限、それから数値目標なんかを明示することが求められるんですね。ですから、一定期間の後に実際にその公約がどの程度実行されたのか検証することが可能になるんです。
やっぱり政策本位でその自分の一票を投じるわけですから、やっぱり党にはやっぱりマニフェストにそういう政策運営をもう厳しく求めるということなんですね。
そうですね、政治家個人の約束ではなくて党としての責任があるということなんですね、
はい、
でもしそのマニフェストにこう不具合が生じたときですね、例えばもともとの基礎データに間違いがあったとか、
はいはい、
こう状況が変化したとかっていう時には、有権者にその状況を説明して理解を得るというような対応が政治家には求められるわけです、
はいはい、
ですから、これが正しく実行されれば政治に国民の意見が反映されやすくなって、参加型の民主主義に一歩近づくことができると期待されてるんですね。
期待しますね、はい、
で、別の言い方をすれば、私たち市民が自分の意思で政治に関わって自分の住む地域や国をもっと良くしようとする、そのために力を出すことができるし、そういうふうに行動することが求められているということですね、日本では戦後も政治や行政は専門家に任せておけばいいっていうような風潮が続いて、それがこう流動性のない閉塞感のある現在の政治状況を生み出してしまったんだっていう反省が今共有されるようになってきたんじゃないでしょうか。
やっぱりほら、年金の、ね、記録漏れとかね、派遣切りとかね、ああいう問題がやっぱり自分の身に起こることとしてみんな思い出したということですね。
そうですね、面倒くさくてもこう自分の頭で考えて自分の責任で候補者を選ぶこと、これがまず民主主義の第一歩です。
選びましょう。
で、次週のこのコーナーでは各党のマニフェストをもう少し詳しく掘り下げて考えてみたいと思います、はい、以上、なあなあ知ってるへのコーナーでした。
はい、じゃあ一曲お送りしましょう、ブルーグラスミュージックの、これはもう大御所ですね、パイクカウンティーブレイク、レスターフラット&アルスグラッグスとフォーギーマウンテンボーイズの演奏でパイクカウンティーブレイクダウン。
このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。今月このコーナーでは平和と環境について考えていこうと思います。で、今週は前回に引き続き京都精華大学の細川光明さんに原子力や核についてどのように考えていけばいいのかお話を伺ってあります。お聞きください。はい、前回はですね、日本で 使われている原子力エネルギーの材料になっているウラン、そのまあ原料となる鉱山、それから運んその日本まで運んでくる過程、そして日本の原子力発電所で、まあ、それが燃やされて、またそこから出る核の廃棄物ですね、そういういろんなところでいろんな人が実は被爆しているっていうお話で、そして、まあ、そういうその日本っていうのが被爆国っていうふうに日本は言っているんだけれども、まあ、日本は被爆国だから戦争はしないと核に反対だっていうふうには言っているんだけど、実はそれが海外ではあまりこう信用されていないというようなお話をしていただいたんですけれども、ちょっとショッキングなお話ではありましたが、はい、まあその電気っていうのがクリーンエネルギーだということで、うん、原子力発電を推進しようと、そしてまた二酸化炭素を出さないというようなことで原子力発電所を作っていこうというふうな動きにあるわけですけれども、その核物質のことを考えるとちょっとそれは良くないんじゃないかっていうふうになってきますよね。
そうですね、電気はクリーンというのは僕はそう思ってなくて、やっぱ電気にクリーンな電気とそうじゃない電気があると、うん、でただ流れてくる電気をいくら眺めててもそれ区別がつかないので、はい、やっぱりその肺どういうふうに作られてどういうふうに送られてくるかっていうことはやっぱり僕らが見ていく必要があると思うんですね。やっぱそういうことを気にしていく習慣っていうのが大事だと思うんですね、
はい、なんかこう前回ねお話ししていただいたこともこんなことは聞いていいのとか、なんかすごいこう、うん、怖いっていうような感じがしたんですけど、別に普通のことで隠されているわけではないんでしょうけど、先生がお話ししてくださった内容っていうのはなんか全然よく今まで知らなかった、なんで今まで知らなかったんだろうっていう感じなんですけど、なんで知らないんでしょうね。
そうですね、私別に秘密情報網で秘密情報を知れてるっていうわけではなくて、まあ、報道もされているし、うん、資料もあるし、僕なんかよりも詳しい人何人もいるんですよね。ただなかなかそういうことにみんな目を向けないっていうこともありますし、うん、から、本当は多分直感的に目を向けないようにしてる、うん、そういうことを知ったらやばいなっていうふうに思う気持ちっていうのも僕らの中にもしかするとあるのかもしれないですね。
一人一人の気持ちの中にあるっていうことですね、
やっぱりさちょっとこっち行ったらやばいから避けようかなっていう感覚はあると思うんですね、うんうんうん、
面倒なことになるっていう感覚があるんでしょうかね。
ある意味それは変な言い方ですけど健全な感覚でもあって、うんうん、でもやっぱり私たちが平和に安全に暮らすっていう陰に、うん、そのためになんか犠牲があるっていうことだったら、これはあんまり知らないまんまでいるってのは良くないと思うんですね。
そうですね、そしてまたその日本 の, その原子力発電所を作るこう技術を持った会社が今また海外にその技術を提供するから原子力発電所作りますよっていうような話が最近出てきてますよね。
そうですね、それを例えば国民の税金で支援しようというふうな動きもあるんですよね。ODA の資金をそういうことに使おうという動きもあるんですね。
以前なんかインドネシアでしたっけとかにダムを作ってましたよね、 ODA とかで。でじゃあダムはやめて、じゃあ今度は原子力発電所っていうような方向なんでしょうか。
そうですね、ダムはやめてなのかどうかちょっと分かんないですけども、その時にやっぱり例えばダムだったら地元の人がそれで潤ったのかどうかっていうことの後の本当にそうなってるかっていうのを調べるっていうのを怠ってきたと思うんですね、うん、やっぱりそれは現地行ってみたら、例えばダムで電気を作っているはずなのに、うん、地元の家には今も電気がないっていうね。でその電気で何してるかっていうと、うん、アルミを精錬してそのアルミは全部日本に来るとか、うん、そういうからくりがあったりすると、うん、一体じゃあこれは援助って何なんだろうっていう感じがしますよね、うんうん、
そこの自然を潰して作った電気で、
まあ、人もどかしてね、
はい、
動物もどかして
動物もどかしてもう動物絶滅しちゃったりすることもあるかもしれません。でその作られたこのアルミが日本に来て私たちの生活がまあ便利になっているっていうことですね。
まあ、精錬のゴミは現地に残るわけですよね。
なるほど。
でもいろんな意味で世界がもう先生つながってきてしまってることですよね。そうするとそのアルミにしたかってその現地で違う国で作ったものを日本人はそれを使って、うん、でそれでそちらの方の人たちの生活が良くなったかって言ったらまたそうある意味ではその金銭的な面では良くなってるかもわからないけども生活環境っていうものを広く考えた場合には良くなってないっていうこともあり得るわけですね、うん、
そうですね。まあ金銭的に良くなってるケースってあんまり知りませんけど、ね、
あそうなんですか。
なるほど。まあじゃあその食べる食についてはね結構最近日本人も敏感になってきて、うん、トレーサビリティとかっていうことをよく言いますけど、うん、地産地消でね国内産のものをできるだけ買いますっていう人が増えてきてると思うんですけどエネルギーについても同じようなことが言えるっていうことですね。
そうですね。いや実は日本は環境でいうと非常にエネルギー的には恵まれてるっていう面もあってこれだけ森があるとか、はい、これだけ水があるとかからこれだけ風が吹くとかっていうそういう条件でいうと他の国よりも有利なところってのはたくさんあるんですよね、うん、それを十分生かしきれてない、うまく利用できてない、
うん、で結構原子力発電に頼ってるっていうところがありますよね。
そうですね。
自然エネルギーではなく
て、まあ、実は例えば風力発電にしても太陽光にしても日本は技術はかなり持ってるんですよね。でところがせっかくその持ってる技術を十分活かしきれていなかったり例えばそれを政府が支援するのが非常に弱くてですね、まあ、原子力なんか実際はかなり税金で支援を受けてますから開発が進むんですけれども同じだけの支援をじゃあ太陽光や風力にしてるかっていうとしてこなかったわけですよね、うんうん、だそこはやっぱり考え方を切り替えるってすごく大事だと思うんですね、
はい。まあ、その辺はまたその政治のリーダーシップっていうこともありますよね、うん、今ちょっと太陽光発電増やそうっていうことで補助金が復活して太陽光発電の、設置が増えてきているみたいですけれどもそういうふうなこう政策によってエネルギーの転換というのも進んでいくということですよね。まあ、じゃあズバリこう私たちがこれからこの原子力とか核っていうことを考えるもっとこう知るっていうことがやっぱり大事っていうことですかね。
そうですね。もちろん知るっていうことは大事なんですけども、うん、じゃあ何を知るかっていうところだと思うんですね、
はい。
前回お話したことにちょっと戻っちゃうんですけども、日本でなんていうのかな反核運動とか原水爆に対する反対運動っていうのが非常に盛り上がったっていうのはビキニの核実験で、はい、日本の漁船が被爆してでマグロもすごく汚染されてで水揚げしたマグロが放射能で汚染されてたので、はい、こう大量に穴掘って埋めたっていう、
はい、
まあ、今は若い人はあんまりそういうこと知らないかもしれませんけども非常にショッキングな事件があって、はい、それで一般市民の間でこれは大変だっていうことで盛り上がったっていう、うん、そういう歴史があると思うんですけど、うん、実は私そこの最初のところで大きなミスをしたと思うんですね。日本の運動はというのはビキニで実験核実験が水爆実験ですねあって日本の漁船が汚染したでマグロも汚染された大変だでそこでビキニの人はどうなったんだろうって誰も言わなかったんですよね。実は誰も言わなかったわけじゃなくて何人かの人は言ったんだけど全然誰も気にしなくてそれが
自分たちのことだ
け日本の運動の中に入ってこなかったんですよね。で実際にはビキニ現地住民がいて被爆して今でも苦しんでるわけですからそのことを一緒にやっぱり日本の運動の中に取り入れていくっていうもちろん注意してなさっている方いるんですけどもね、非常に少数にとどまっているし、うん、なかなかそういうことにみんなが、耳を傾けないという、うん、そういう問題あると思うんですね、うん、ですからやっぱり、まあ、何でも知っていくって大事なんですけども、 やっぱりちょっと裏を知るっていうことを意識しないと、どうしてもこうたくさんある情報の中、こんだけたくさん情報があってもあんまり流れてないってことがたくさんあると思うので、じゃあなぜなのかとかね、その裏をちょっと考える習慣をつけるってすごく大事だと思うんですね。
だって本当にビキニでその水爆の割れがあったら、そこに人が住んでたらそちらの人たちの方がひどい状態になってるんじゃないかっていうのを、そういう思いをこうやっぱり連帯していくっていうか、そういうふうなことが必要っていうことですよね。
やっぱり被爆して、例えば広島の被爆者は、あの私はちょっとひどい言い方ですけど、やっぱ人体実験だったと思うんですね。その後の症状であったり、被爆 のデータなんかを、非常に細かいデータを、あのアメリカは取ってますよ ね、
そうですね、はい。
で同じようにビキニの被爆者も、あの全く同じように非常に細かい、治療はしてくれなくてデータだけ取られたっていうふうなことがあって、そういう意味で言うと広島の人たちが置かれたのと同じ目に遭ってるんだけども、はい、その広島を体験してるはずの日本人がビキニの人に目を向けてないっていうことは、これは一体おかしいと思うんですね、うん、何なんだろうっていう、うん、でそういうところからやっぱり信用されなくなっちゃうっていう問題があると思うんですね、うん。
自分たちが被害者であるということばっかしこう強調しているような感じに取られちゃうのかもしれませんね。
で、まあ、実は日本の原発 の、 あの廃棄物をそのビキニにの近くの海に海洋投棄するという計画もあったんですよ。でこれはさすがに、はい、あの反対が強くて、うん、あの中断してるんですけどね、
はい。なんか知らないことがいっぱいありますよね。
この、 あの機会にいろいろとまたね、
はい、
あの思いをというか考えを深めていく機会にしたいと思います。
本当にそうですね、うん。
先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、京都精華大学の細川光明さんのお話でした。あの環境市民の、ね、ニュースレター8月号でも原発の必要性について特集を組んでますので、ぜひそちらの方にも皆さんお目を通してみてください。
はい、はい、じゃあここでもう一曲ですね。ブルーグラスミュージックの代名詞と呼ばれるすごい大物です。レスター・フラット&アール・スクラッグスのとフォーギー・マウンテン・ボーイズの演奏で I'll go step into
エコーエコーエコー回覧板。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介いたします。今日は環境市民環境教育チームスキップからのお知らせです。環境教育チームスキップは、子どもたちが、地球環境のことに関心を持ち、自分たちに何ができるかを考え行動する人に育つことを目的に活動しています。具体的には小学校低学年から中学年の子どもを対象に、いろんな自作のツールを使って身近な地球環境のことを分かりやすく体験しながら学ぶワークショップを行っています。そして、ストップ地球温暖化カルタを使ったワークショップを9月から定期的に開催します。そこで私たちと一緒に活動するメンバーを募集しています。ぜひ環境市民までお問い合わせください。ストップ地球温暖化カルタワークショップについては、環境市民のホームページで説明をご覧いただけます。また8月19日水曜日午後7時から寺町2条の環境市民事務局でミーティングを行います。素敵な仲間をお待ちしています。ぜひ一度覗いてみてください。以上、エコ回覧板のコーナーでした。今日は、精華大学の細川先生のお話を、まあ、今日、はい、それか前回と、ね、はい、2週引き続いてお届けしたんですけれども、はい、どうでしたか辻野さん。
そうですね、あの原発って本当にこれはもう昔からあのすごい問題になってて、反対と推進派とがなんかその両方の言い分切れると、なんかほんまにすれ違ってるわけですね。でも電気は必要だ、でも原発ではなくてもいいだろうとか ね、
そうです
ね、いや原発がメリットが大きいとか、なんか、
はいはい、で今ちょっとその温暖化防止ということで、はい、二酸化炭素を出さない原子力発電にシフト
する方向ができてきてますよね、
はい、
今あの日本ではあの原子力発電が約 40% っていうことなんですけれども、はい、もっと増やそうというふうに、まあ、経済産業省の方が、うん、まあ、考えてるわけですよね、はい、まあ、ちょっとその、2005年の発電比率が 31%で2007年は、まあ、中越沖地震でね、あの刈羽崎の原発が停止してましたので、はいはい、25% しか原発が動いてなかった、稼働率が、ね、低かったんですけど、はい、40% 以上にしようっていうと、もうかなり高い比率になってしまいますよね、
はい、あの今ねそういう温暖化防止っていうのが一つの流行語になってますから、うん、何につけ温暖化防止って言うたらなんか流行りに乗るというようなそういう雰囲気があるでしょ、はい、うん、本当は地球環境に良くないことでも、
うんうん、
地球環境にいいんですよっていうことでなんか通ってしまうみたいな、そういう風潮ってありますよね、まあ、
短期的な、ね、視点でものを言っているっていう感じがありますよね、はい、ちょっとやっぱりこう、はい、我慢しなくちゃいけない部分もあると思うんですよね、
はい、
そろそろ、時間のようです、今日の環境市民のエコマチライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見、ご提案を募集しています。環境や街づくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521、075-211-3521。ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。また、この番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。皆さんぜひ一度ご覧ください。次回は京都大学の岡真理さんにパレスチナ問題についてお話を伺います。お楽しみに。今日のメンバーは久保一塚と
辻野孝雄でした。
ではまた来週。さよなら。
さよなら。